11月13日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。まずは今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定について、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今回はジャーナリストの長谷川幸宏さんと麗澤大学教授で憲法学者の八木秀次さんに登場いただきまして、同性婚をテーマにお送りします。それでは今週のニュースを振り返っていきましょう。今週は第二次岸田内閣外務大臣に林芳正元文部科学大臣を起用へ、アメリカ連邦議会下院136兆円規模のインフラ投資法案を可決、政府分科会が新型コロナの感染状況の新たな指標を公表、人権問題担当補佐官に中谷元防衛大臣を起用、第二次岸田内閣発足、自民党と公明党10万円相当の給付について年収960万円の所得制限で合意、自民党の最大派閥安倍派が発足、中国で40年ぶりに歴史決議を採択、こういったニュースについて取り上げました。さて今週の聞きどころですが、11月10日水曜日の放送を振り返っていきます。自民公明18歳以下を対象に10万円相当の給付で合意というニュース、数量政策学者の高橋陽一さんに解説していただきました。それでは今週のプレイバック。
自民公明18歳以下対象に10万円相当給付で合意。
まずは現金で5万円18歳までの子どもたちとプッシュ型で給付をすると、それから入学シーズン等々ですね、それに合わせて5万円の今度はクーポンの方と、これでやると。
自民党茂木幹事長の声を聞きいただきました。新型コロナの影響を受けた人たちへの支援策をめぐって、自民党と公明党は18歳以下を対象に現金とクーポンを組み合わせて10万円相当の給付を実施することで合意しました。一方自民党は年収960万円の所得制限を設けるよう改めて求め、引き続き協議することになりました。両党幹事長会談2回目の協議というところでありましたが、18歳以下10万円給付これもう番組にも、まあ、日本総では特に朝6時から番組やってますんで、いろいろいただいております。
うん、
10万円給付って、子供のありなしで給付のありなしが決まるのは公平じゃないじゃないかと、宇都宮市サックス親父さん、有効期限付きの何でも使えるクーポンとか減税とかいろいろやり方あると思うんですけれども、とこういうようなご意見もいただいておりますが、高橋さんどうご覧になりますか。ま
あ、この手の話って、はい、まあ、本当に困った人っていうのが定義がないから、なんとでも議論できるんですよ。だからこれはね、はっきり言ってテレビのコメンテーターにはすごく楽なんですよね。
テレビのコメンテーターに楽
だってはっきり言って困った人なんて定義がないから、人それぞれじゃないですか。でみんなそれぞれの話できるでしょ。で この手の話って実は価値判断に依存するから決めるのはすごく大変なんですよ。
まあそれぞれの主観ですよね。
だからもうそれに依存するって話をね、みんなが正々堂々としてるからもう収集つかないんですけどね。こういう話って仕事すごくできる人はあんまりやっちゃいけないんです。だって収集つかないから、いくら議論したってもう尽きないでしょ。
はい、
だからこういう時にはもうそういう線引きっていうのをやらないでポンってやって、それで後で今あるルールに基づく徴収、今あるルールに基づいて、差をね調整するっていうのが一番簡単なんです。だからそうするとね、普通に全員に配って、はい、全国に配って最後確定申告で税金で調整するっていうのが一番簡単なんです。で議論ないでしょ、はっきり言えばこういう話だと議論がしようがないでしょ。
そうですね、
今ある話をでやるわけだから、
はい、
だからこういうふうにそれは仕事できる人じゃない な、こういうやり方をするのは。私だからもう問題設定だけでね、はい、あんま仕事ができない人は仕事ができない人だなって感じがする。いくらでも、ああでもない、こうでもないっていうこと議論ってのは、それはテレビのね、はい、あのね、ワイドショーに向いてるんですよ。時間にいくらでも使えるから。でも仕事じゃないわね。
仕事じゃない。まあ実際にこう、物を動かすっていうところでは。
そう、ああでもない、こうでもないって言ってるんじゃないからね。だからこんなことしてたら、あれですよね、あの、まあ、あと10日ぐらい、1週間ぐらいしたら対策で出てくるんでしょ、はい、その後補正予算作って来月でしょ、来月国会やって、終わって一応承認されて、それでね、実際の給付っていうのはね、3月までにできれば御の字になりますね。
おー、そんなに遅れますか。
だってそうでしょ、
まあ、確かに
来月ね、国会決まってから、これで、あれでしょ、年末年始があるから、実務そんなすごくスススってできないですよ。
そっか、あの、似て確認しておくと、今日国会召集されるんですが、はい、これは特別国会で、うん、まあ、主犯指名等々を行うだけ、うん、はい、まあ、おそらく3日で閉じるというふうに言われております。
これ全部閉しちゃいいのになと思ったけどね。
ここからそのまんま臨時国会に変えて、うんうん、で、じゃあその後どうなるかっていうと、臨時国会は今のところ言われてるのは12月の頭ぐらい、3日後は6日召集かと言われております。
だからそれはあの月内にまでに補正予算作るって話でしょ。補正予算まだできてないないのってレベルですけどね。こんなのもっともっと早くやらなきゃダメですよね。それで、それと12月の頭ぐらいから国会開いて、はい、まあ、2週間ぐらいは審議しますよ。
まあそうですね、衆参両院でまあ1週間前後
しょうがないよね、うん、衆議院1週間、参議院1週間って相場になっちゃいますよね。そうすると12月の中下旬でしょ、はい、
そうですね、
すぐもう新年になっちゃうじゃないですか。
確かにもう年末年始でほとんど役所休んでないから
やめないよね、
うん、でそうすると、まあ、大体ね、あの予算が上がってから、まあ、実際に執行されるまで1ヶ月ぐらいタイムラグがあると言われてます
か。1ヶ月できれば同じですけどね。ちょっと前のあれ、去年の、ね、定額給付金の時もっとかかったでしょ。
確かにそうですね、うん、
だからこれは、うん、あの月内に実際に給付ができればね、同じってレベルで あのスケジュールですね。それすると聞くと嫌になっちゃうでしょ。
いや、それでだからね、なんか月内にっていうと手元に月内に来るのかと思った
と思うでしょ。月内に決めるって話、うん、あ、月内に予算出すってレベルだと思いますよ。
月内に補正予算が出てきて、うん、それがただただあの閣議決定されるだけってことですか。
そうでしょ、今このスケジュールから考えて、うん、あと1週間ぐらいして対策だから、うん、補正予算その後から出てくるから、かそれは、まあ、しょうがないでしょ、うん、だからすごく遅いんですよ、うん、あと遅くて、あの、はい、去年のようにあの1回申請地方自治体に側から郵送されてきて、
はい、
紙がそれを地方自治体に返して振り込めるってパターンだからすごく遅いですね。
確かにあの、ね、一律10万円の定額給付金の時も、うん、まず紙が来ない、で紙が来てそれに返って出す、でそこから振り込まれるまで時間かかる、うん、あの時のデータって残ってないんですか。
残ってても、うん、あの今回新しいから、はい、あと基準日が違うでしょ、全部またやり直すってことですよね。だから私言ってたでしょ、記名式の政府小切手って
あの当時言ってましたね。
でしょ、はい、それはあの名前を書いて送るだけだから、はい、あのなんか投票所の入場券と一緒なんですよ、あの総選挙の時に入場券来たじゃないですか、あれは全く同じ、はい、あれは政府小切手にしてするだけなんですよ。
中身を政府小切手に変えて、
これで郵送の仕方はね、アベノマスクと全く一緒なんですよ。
ああ、なるほど。
で他のところに誤送されたって別に本人以外使えないから、はい、本人以外がそれ持ってても銀行に行ってても本人確認で弾かれてお金もらえませんからね。そうするとこれは送るだけで OK で、あと送ってもらってそれを銀行に持っていけば換金できるでしょ。でそういうのが簡単なんですけどね、こういうことは多分しないですよね、この内閣では。仕事しようという気がないと思うけど。
それどころか5万円まず出すけれども、その後まあさらにクーポンでっていう、
本当に時代錯誤だね、クーポンなんてね。成功切手で最初からやるのが一番簡単ですけどね。
来年春頃にっていうふうにこの記事でも書いてありますね、クーポンに関しては。
春以降じゃないの、それからやるから、うん、もっとかかるんじゃないのかなって思いますよ。
でもあんまり後ろにずれ込むと参議院選挙でまた事務煩雑になりますね、自治体的にはね。
参議院選挙にとってあるんじゃないの、この後にするっていうのは。
なるほど、今から
くだらないんですよ、
補正予算の話で。
レベルの時にはね、うん、もう小出し小出しでね、あの経験ちょっといいっていうのもうね、あの口実を信じしながらね、
はい、
まあ、こういう方やっていく方はもう官僚のやるような、本当のくもうなんか 見えすぎた手順ですね、正直言うと。
なるほど、うん。
さてこの後はこれからの1週間のニュースの予定、後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお届けします。どうぞ最後までお付き合いください。OK コージーアップ
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしています。 OK コージーアップ週末増刊号、まずは来週11月15日月曜日から飯田浩司の OK コージーアップコメンテーターのラインナップを紹介します。11月15日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。16日火曜日、地政学戦略学者の奥山雅史さん。17日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。18日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。19日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。さて16日火曜日、地政学戦略学者の奥山雅史さん、改めてプロフィールをご紹介したいと思います。1972年横浜生まれ、カナダのブリティッシュコロンビア大学地理学科及び哲学科を卒業。イギリスのレディング大学大学院戦略学科で修士号及び博士号を取得。著書は地政学、アメリカの世界戦略地図などが発表されています。あとは本屋さんに行ってみると、目立つところにこう平積みされていることが多いんですが、新生出版社から出版されているサクッとわかるビジネス教養地政学という本もありまして、もしかしたらこちらは読んだことがあるという方ですとか、表紙見かけたことがあるという方も多いんじゃないかなと思うんですが、こちらはですね、私も実際に読みまして、イラスト付きですごくわかりやすいですし、読みやすいなと思っています。この番組を担当するまであまりこう地政学というものを理解していなくって、奥山さんもそうですし、佐々木俊直さんもそのニュース解説をする上で地政学を踏まえてのその読み解き方というのもよくおっしゃっていて、奥山さんの本を読んでみて理解が深まったなと私自身は思っています。今や国際政治の見方の一つにもなっていて、国の地理的な条件をもとに他の国とのその関係性だったりとか、あと国際社会での動きを予測したり分析することができる学問ですよね。よくランドパワーシーパワーという言葉が出てきますけれども、その陸続きの国、あと島国、それぞれのこう特性がどんなものなのかといったところからこう読み解いていくということですよね。奥山雅史さんはご自身のツイッターで最新情報を発信されているんですが、それだけではなくて、奥山雅史の地政学リアリズムアメリカ通信を、YouTube などで配信されています。奥山さんはですね、いつもこの番組で紹介すること、伝えたいことをもう分厚い資料を作って持ってきてくださるんですけれども、それをいつもこうくださるので、もうそれをこう読んでいるだけでも本当に読み応えがあるんですよね。あとですね、分かりやすいようにということで、いつもこう放送では例え話を盛り込みながら解説してくださるんですが、例えばこうドラえもんに例えたりですとか、あとガンダムに例えたりもされるんですよね。16日火曜日の出演では、アメリカ、中国をはじめとして高騰する原油価格のニュースなど、地政学の観点からニュース解説をしていただきたいと思っております。さあ続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。11月14日日曜日、広島県知事選投開票、福島市長選告示。11月15日月曜日、横田めぐみさんの拉致から44年、7・9月期の GDP 速報値発表、9月の景気動向指数発表。11月16日火曜日、定例閣議。サッカーワールドカップカタール大会アジア最終予選、日本対オマーン。11月17日水曜日、10月の貿易統計発表、9月の機械受注統計発表。10月18日木曜日、ボジョレーヌーボー解禁。11月19日金曜日、定例閣議。この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、さらに後半はコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今回はジャーナリストの長谷川幸寛さんと麗澤大学教授で憲法学者の八木秀次さんの対談の模様をお届けします。OK コージーアップ週末増刊号。 モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK コージーアップ週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいます。それではひなさん、よろしくお願いします。
はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは、見直し買いと材料株です。週初めの東京市場は続落の動きとなっていましたが、金曜日の日経平均は5営業ぶりに反発しました。米国株との格差が目立っていた日本株にもようやく見直し買いが入りました。中国恒大集団の懸念は残りつつも、11日の上海市場が上昇に転じたこともあり、買い安心感が広がり、工業石銘柄などを中心に直近売られすぎていたものが見直される動きになりました。また、個人投資家好みの材料株や思惑株と言われるツイッターなどでも話題の銘柄に短期資金が流入していました。そして、以前よりお話ししている MSCI の銘柄入れ替えが11日に発表になり、日本銘柄では新規採用が2銘柄、除外が15銘柄となりました。今年5月は新規採用が0、除外が29銘柄。昨年11月は採用が5銘柄、除外が21銘柄でした。今回も除外が採用を大きく上回る結果となり、東京市場からの海外勢の資金流出が懸念されています。二つ目のポイントは、新庄監督関連銘柄です。日本ハムファイターズの新庄剛志新監督が株式市場でも話題となりました。月曜日には日本ハムの株価が上昇しました。新庄監督は現役時代16年以上 Z の同じグローブを使い続けたと発言したエピソードがあり、野球用品の開発・製造を行う Z の株も買われる動きがありました。Z は11日には情報修正を発表し、割安感から買いが入る場面もありました。このように個別株は直接業績に関係のない話でも、話題のニュースから短期資金が入る場合があります。常に材料探しの視点で報道を見ておくと、思わぬ個別銘柄に出会えたり、市場がそのニュースに対してどのように反応するのかを勉強にもなります。来週のポイントは、年末相場入りと中国リスクです。SQ や決算発表ピークも通過して、ここからはいよいよ年末相場入りとなっていきます。例年は11月の SQ を過ぎた第3週あたりから年末相場入りとなり、師走相場とか餅つき相場と言われる相場になっていきます。株は年末年始は上がりやすい時期というアノマリーもあり、投機の一新という相場用語もありますが、この時期の市場では年末高の到来を期待する声が出始めます。前場高くても5場は下げたり、またその逆もあり、値動きが荒くなりがちな時期でもあります。そして気になるのはチャイナリスクです。1ヶ月ほど前までは中国恒大集団の債務問題に絡むニュースで日本市場も振り回されていましたが、この頃では少し喉元を過ぎたようになって、あまり反応はしなくなってきていました。今週の中国恒大集団の破綻のニュースは、結局は情報が錯綜しただけということになりましたが、やはりまだ 恒大の件が相場に与えるリスクは頭に入れておいた方がいいという気はしています。今週の相場格言、総じて損する人は多くは欲と迷いよりなすところなり。相場で損失を出す人の多くは欲と迷いが原因という格言です。1円でも安く買って1円でも高く売ろうという気持ちが絶好の買い場売り場を逃してしまう。欲張ると迷いも大きくなり、迷いが出ると良いタイミングを逃しがちです。何でも腹八分目が一番ですね。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。ひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報など発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。 OK コージーアップ週末増刊号、お知らせを挟んで OK コージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。今回はジャーナリストの長谷川幸寛さんと麗澤大学教授で憲法学者の八木秀次さんに登場いただきまして、同性婚をテーマにお届けします。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展にモラロジー道徳教育財団は人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。
ジャーナリストの長谷川幸寛です。この配信は政治経済国際情勢、日本と世界を取り巻く様々な問題の真相を掘り下げる対談番組です。今回の対談のお相手は麗澤大学教授で憲法学者の八木秀次さんです。八木さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回の八木さんとの対談では家族法制をテーマにお話を伺っておりますけれど、今回の配信はその中でも同性婚、同じ性の婚、婚姻、これについて伺っていきたいと思います。先生、同性婚を認めるかどうかについてはさまざまいろいろ議論ありますね。
はい、はい。まあ、これもですね、メディアの論調を見てると、はい、同性婚は認めるべきだと、こういう方向なんですね。
はい、
私は同性婚を認めるべきではないという立場なんですけども、はい、そういった意見が ほとんど一般には耳に入らない。
はい、私は実はさっき の選挙である政党が同性婚をテレビコマーシャルに使っていて、まあ、これを推進する、私たちはこれを推進したいと思っているんですみたいなコマーシャルがあって、まあ、これがどういう問題があるのかということについては確かによく議論されていないようですね。
根本的には、はい、いわゆる LGBT、 レズビアン、ゲイ、はい、バイセクシャル、はい、トランスジェンダー、はい、まあ、Q、クイアとかクエスチョンとかですね、インターセックスって愛とか、まあ、いろいろこう言われてますが、性的少数者ですね。どうもですね、この LGBT 問題というのがタブー視されていて、LGBT の当事者及び活動をですね、支援している人たちの意見だけが突出して表に出てきてですね、それに対してこういう問題があって難しいんじゃないかと、まあ、そこらは全然こう出てこないわけですね。
はいはい、
だからこれ LGBT 問題の、まあ、一つのですね、はい、また問題として、この、同性婚の問題があるんだと思うんですね。
はい、まあ、LGBTQ って、まあ、ここは日本に限らず世界で、まあ、言われている潮流 ですけども、これまああるいろんな論者に言わせると、 LGBTQ、 それから前回にご説明いただいたあの選択的夫婦別姓の問題も含めて、これはまあ要するに左翼のかつての共産主義があの沈没しちゃったもんだから、それに代わる世界的な一つの潮流としてまあ登場したんだっていう、まあそういうことを言う人もまあいて、私もなるほどなと思ったりしてるんですけど、うんうん、ええ、
まあ、これあの国際的なですね、うん、まあ動きがまあ背景にあって
ですよね、
背景あってですね、ドイツの学者が言うにはですね、パワーエリートが、はい、これを進めてると、
うんうん、
例えば、まあ、世界的なこう企業ですね、グローバル企業だとか、うん、あるいは国連だとか、うん、EU だとかですね、うんうん、あるいは NGO、うん、NPO、うん、そういったところがですね、うん、世界的に進めていて、うん、LGBT に対する完全なタブーを今作ってると、うんうんうん、いうことですね。
逆に要するに批判してはいけないというタブーを作っているということですよね。
でなの で, です、ね、うん、日本のメディアでもですね、うんうん、この、同性婚を含めて LGBT の問題は、うん、まあ、綺麗事ばっかり言ってますよね、
うんうん、まあ、これを要するに批判してはならないと、まあ、そういうことですね、はいはいはい。この同性婚について今年の3月に札幌地裁で、同性婚を認めないのは憲法違反とすると、まあ、こういう判断が出ております、他の裁判所でもこの訴訟が続いてますけど、この訴訟について先生どういうふうにお考えですか。
先ほど触れたタブー視されていると強く現れている、まあ、それはですね、まあ、一つはですね、うん、結婚のその意義、結婚とはどういうものなのか、はいはい、ということについて札幌地裁は、はい、夫婦の、共同生活だと、
うん、
まあ、こういう、まあ、簡単に言うとですね、うん、まあ、そういうこう理解をしてるんですね、
うん、
共同生活であれば、うん、男女の関係であろうが、うん、男男の関係、うん、女女の関係であろうが、うん、そこは問題ないんじゃないかと、
うん、
まあ、こういうことなんですね、
はい、
うん、しかし結婚ですね、まあ、法律上、まあ、婚姻と言いますけども、
はい、
婚姻制度の趣旨はですね、はい、子供を産み育てる制度、
うん、
として確立してるわけですよ。で、はい、これは、民法のですね、はいはい、確立した見解でもあってですね、はい、うん、いろんな人間関係あります。男女の関係でも、いろんなですね、うん、恋愛関係もあれば、うん、友達の関係だとか、うん、職場の付き合いだとか、うん、まあ、いろいろあるんですけど、うん、ですね、法律上の結婚だけが、うん、特別にですね、うん、優遇され保護されてるわけですよ、
うん、
まあ、それは、いろんなこう社会制度においてもですね、
うん、
社会保障制度においても税制においても特別に保護されているわけです、
はい、
でそれはなぜなのかというと、うん、その関係の中で、子供が生まれ育っていく、うん、でそのためにですね、その夫婦の関係を結びつけるような、うん、そういうこう制度にこうしてるわけですね、
うんうん、
婚姻制度の趣旨からするとですね、うん、この札幌地裁の判決というのは、うん、婚姻制度自体を夫婦の共同生活という、うん、まあ、非常にこう一面的な捉え方をして、もともとその関係で子供が生まれない同性間をですね、結婚と同じ関係だと、
うん、
というふうに見なすのは、うん、婚姻制度の理解からして、うん、おかしいのではないかと、うん、
今民法では婚姻を子を産み育てるものと捉えているという、まあ、こういうご説明ありましたけど、はい、その前にそもそも憲法は24条ですけど、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると、
うん、
両性ですから、はいはい、まあ、男と女という意味でしょうね。でそこのところはこの札幌地裁判決はどういうふうに見てるんですかね。
いや、ここはですね、まあ、非常にこう、矛盾に満ちた判決だったんですけども、うん、
はい、
この憲法24条については同性婚は認められないとこうしてるわけですよ、
うん、そうでしょうね、はいはい、
ところがですね、うんうん、憲法14条法の下の平等というところから考えると、うん、同性婚を認めないのは憲法違反だと、うん、
なるほど。じゃあ一方24条違反でありながら、あの14条でやってる判決が、そうですね、矛盾してるわけですね、判決の中で。
でそれでですね、 なぜ14条違反なのか、法の下の平等、はい、まあ、違反、まあ、差別ということなんですけども、
はいはい、
合理的な根拠のない差別に当たるとしているのかというと、
はい、
まあ、同性婚のまあベースというのは、まあ、性的指向というふうにこう言いますけど、
はい
ですね、この性的指向は生まれながらのものであって、
うん、
自分が選択したものではないと、
うん、
それ上ですね、人種、性別、民族、うん、そういったものと同じなんだと、
うん、
こういうことを、まあ、言ってるわけです。
なるほど。
うん、で、このですね、性的指向を、は選択できない、生まれつきのものなんだという、うん、この考え方自体が、うん、実はタブーなんですよ。
うんうん、なるほど。
まあ、つまり欧米のですね、さまざまな研究によりますと、うん、性的指向は生まれつきのものではなくて、
うん、
その後の環境によるものなんだ。もちろん、男性が女性をこう好きになるというこの性的指向はこれは生まれつきのものなんですけども、うん、同性愛の性的指向については、うんうん、これは生まれつきのものじゃないと。
研究が欧米であるんですか？
たくさんあります。たくさんあるんですけど、うん、日本ではもう全くと言っていいほど紹介されてなくて、
はい、
で、だから札幌地裁もそう思い込んでしまってですね、生まれつき同性愛者になってんだから、うん、その人たちが共同生活を、送ることを結婚と認めないのは憲法違反だと、
うん、
法の下の平等に反するんだとこう言ってるわけです。
それはあれですね、じゃあ判決が、裁判官がよく証拠を調べていないっていうことになりますよ。
民事訴訟というのはですね、うん、国側が訴えられているのでですね、うんうん、法務省の、商務局が裁判に対応するわけですけども、
はい、
原告の方はですね、うん、同性愛の、まあ、当事者 ですから、生まれつきだという、うん、そういう資料を、たくさん出してくるわけですね。
はいはいはい、
で、一方ですね、国側は、そういう、に反する資料があるということを知らないわけですよ。
うん、あ、そうなんですか。
いや、日本にほとんどそういうものがないし、紹介もされないので。
なるほど。
で、そうすると裁判所はですね、うん、両方から出てきた、うん、証拠を、うん、見て、客観的に、うん、まあ、中立にですね、うん、判断するということになってくると、うん、まあ、今言ったような。う
ん、なるほど。その辺があれですか、あの先生が一番その札幌地裁判決に対して、違和感を感じられている部分。
いや、ですからそういうですね、性的指向は生まれつきだと部分が裁判の、まあ、今回の判決の、うん、ベースになっていて、
うん、
でそれがですね、他の、裁判所での裁判にも使われる可能性があるわけですね。
なるほど。
そういう認識が日本にはこうないわけですから。
はい、なるほど。24条の両性の合意のみに基づいて成立っていうところをそのまま受け止めるとすれば、もしこれを認めるとなったら、これは憲法改正が必要になるって、そんなような話にもなってくるんでしょうか。
そうですね、まあ、本来であればそうなんですけども、
はい、
同性婚を推進しようとしている、うん、憲法学者の中にはですね、
はい、
まあ、中にはっていうか、まあ、ほとんどの憲法学者が、
はい、
両性の合意のみというのは、
はい、
かつては家同士が結婚をしているので、うん、この両性の合意というのは当事者の合意だと、こう読むべきだと、
はいはいはい、
という、解釈をしようとしているわけですよ。
なるほど。
しかし、まあ、両性というふうにもはっきりですね、うん、書いているわけですから、
うんうん、
まあ、そこをですね、そのようにこう読むというのは、うん、やっぱりこう無理があって、
なるほどね、
もし本当に進めたいんであれば、憲法改正が必要になってくると、
う
ん
う
ん、
ということですね。
ということですね。
ちなみに、リスナーのために申し上げておくと、両性の性という字は、男性、女性の性でありまして、宇治の生命の性じゃありませんので、要するに男性と女性の合意のみにというふうに私は読めるんですが、そこをあれですか、その学者さんの中、賛成の人の中には当事者同士だというふうに理解するという、まあ、こういうお話ですね。
もうそういうことですね。うん、
さて、それで、3月に、まあ、そういう判決がもう出てしまっているわけですけれども、この後、この同性婚の議論はどういうふうに進んでいくっていうふうにご覧になっているんですか？
政治の世界ですね、国会で与野党の中で議論が起きるのかもしれませんけれども、
うん、
まあ、少なくとも自民党はですね、
うん、
同性婚の実現には慎重な人たちが圧倒的多数ですから、
うんうん、
政治の世界では動かないんだろうと思うんですけれども、うん、しかし世論作りですね、
はい、
これがいろんな形で行われると思うんですよ、うん、
なるほど、
もうすでにですね、うん、もう同性婚いいじゃないかと思っている国民が結構たくさんいると思うんですけども、うん、
はい、
その人数がもっと増えるだろうと、
うん、
そうするともっと反対しにくくなるだろうと、
なるほど、
という、まあ、ですから政界は、自民党は動かないけれども、世論を先に動かして自民党を後からついてこさせるという動きですね、うん、まあ、まあこれも明らかにその、一つの政治運動というかイデオロギーの運動 だと、まあ、思うんですね。
なるほど、うん、自民党の中にもあれですよね、賛成するに回ってる方いらっしゃるんですよね。
総裁選の時に、河野太郎候補が、同性婚賛成と、
賛成と、
明言しましたよね。
あ、河野さん、そうでしたね。まあ、他にもいらっしゃいますよね。
まあ、他にもいます、まあ、ですからそれは、うんうん、まあ、今日もお話したようにですね、はい、結婚婚姻制度とはどういうものなのか、はい、ということの理解が足りないんですよ、はい、ですね。で、うん、もちろんですね、同性愛者がプライベートな関係でいることを、うん、妨害しようとする人は、うん、まあ、ほとんどいないと思いますし、うん、私もそういう立場なんですけども、それとですね、男女の法律上のその結婚を、同一視してですね、うん、でその、結婚制度の中に同性愛者も入れるようにするというのは、うん、まあ、これは婚姻制度の趣旨からして、ありえないと、うん、まあ、そういう婚姻制度の、うん、理解ができてないのとですね、うん、それから、まあ、タブー中のタブーになってますけども、うん、同性愛者両性愛者というのは、うん、生まれつきではないんだという認識が、うん、まだ、できてないということですよね。
なるほど、
ね。で、これ、生まれつきじゃないという、じゃあ、うん、どうしてそうなるんだということなんですけども、うん、まあ、いろんな、こうですね、原因は考えられるんですが、うん、まあ、特に突出して、多くの学者が言ってるのは、うん、幼少期における性的虐待ですよ。うん、
はい、はい、なるほど。
あるいは、まあ、単純な虐待ですね、うんうんうん、性的な虐待でない虐待。うんうん、まあ、そういうことから心理が生ずるんだろうと。
なるほど。
同性愛者の数増えてるんです、
うん、
欧米、まあ、日本でも、うん、増えていってます、うん、でも生まれつきであれば増えるということはありえないわけですよ、
うんうんうん、なるほど、なるほど。
でそれはその、うん、日本の、家族の中にですね、うん、病理があるということの表れだと私は、うん、理解してるんですね。
例えば幼少期の虐待とか、
うん、そういうことですね、
なるほど。ちょっと角度は違いますけども、正規の婚姻とは認めないまでも、ある種こうパートナーとしての同居をこの行政が何らかの形で認めて、それに例えば社会保障をつけていくみたいな、そういう方向もちょっと今出つつあるように思うんですけど、
はい、
それについては先生どういうふうに考えますか。
ですね、まあ、渋谷区で始まった、はい、パートナーシップ制度っていうのがありますね、はいはい、でこれは渋谷区の中だけなんですけれども、はい、ですね、男女の、婚姻に相当すると、
はい、
という、まあ、扱いをしているということですね、これが、まあ、少しずつ、まあ、広がっていってると、いうことなんですけれども、社会保障をですね、伴うということまでは、うんうん、私は、うん、まあ、そうなると、国の問題にもなるんでしょうから、
はいはい、
そこまではですね、やりすぎかなと、
うん、
だからその プライベートな関係でいてですね、うん、でそして、その人たちが不当な差別を、受けてはならないとは思うんですけれども、うんうん、制度としてですね、うん、それを、認めることはですね、うん、果たしてどうなのかと、うん、同性愛に伴う、まあ、いろんな問題も指摘されていますですね、うん、医学的なあるいは精神学的な問題 も指摘されているし、うんうんうん、同性愛者は増えてるんですけれども、うん、少なくすることもできるわけですね、うん、まあ、特に精神医学、うん、
セラピーとか、
あるいはまあ宗教でですね、うん、そういう性的指向が、うん、元に戻ったという例が、うん、欧米にはたくさんあるわけですよ、うん、でまあ、日本ではそういうの全く紹介もされてなくて、生まれつきでも仕方ないんだという話なんですけれども、う
ん、あ、元に戻る場合もあるんだ。
圧倒的多数が元に戻ります。
あ、そうなんですね、
そういう療法を受ければですね、
うん、まあ、ということは、まあ、後天的なもので何らかの原因があってそれを正しく対処すれば、まあ、普通になると。
同性婚はですね、うん、子供が生まれませんから、
うん、
まあ、日本どんどん少子化進んでいってますけれども、はい、ですね、子供が生まれない、うん、カップルが、まあ、ついつい増えてくると、
はい、
そうすると、うん、日本全体の子どもの数も、うん、まあ、減る、一気にこう、うん、減ってくるでしょうということですね。それから、うん、同性カップルが、子どもを設ける例が日本でも出てきてるんですね、うん、
はい、
でそれは養子を迎えるという例もあればですね、うんうん、第三者の、うん、精子とか卵子を、使ってですね、自分の子供を、まあ、自分の子供って言ってもその同性カップの片方の、子供ということになりますけれども、うんうん、まあ、そういう子供が、まあ、現に、生まれてきていて、うん、で、育てていってるわけですね、うん、
はいはい、
アメリカの例では、子供のアイデンティに、うん、の問題があるというふうに、まあ、指摘もされてるんですね。
なるほど。
で、日本でもまだ少数ですから、うん、まあ、今後どういうふうなことになるかわからないんですけれども、うんうん、まあ、そういうことも考えるとですね、うんうん、まあ、安易に同性婚いいんじゃないかと、
うん、
という、意見が突出するというのは、うんうん、私は、危ういなと思ってますね。
なるほど、よくわかりました。この問題、なかなか微妙な問題も含むと思いますけど、まあ、私も多分先生も一緒だと思うんですけど、差別があってはならないと、うん、これはそうですよね。ただし社会制度として、まあ、婚姻を正規なものとして認めるかどうかは、まあ、これまた別の問題であるということと、はい、それから、まあ、各国のいろんなそういうこれまでの研究ですね、これについてももっともっと紹介されて議論を深めていくべきだなというふうに思いました。今日は、同性婚について、憲法学者の八木秀次先生にお話をお伺いしました。今日は先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送 OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新行一花でした。